前回お話ししましたように、今の世界日本で我々が不幸なのは、嘘の日本が構築されているからだと。それはしかし我々の頭の錯覚によるので、まず私たちの頭の錯覚を取り、で自分だけはそれでいいと。しかし仲間が全部揃えば、仲間の中では本当の日本の空間ができると。できれば、まあ、日本の政治を変えて、日本が嘘の日本から本当のように変えた方がいいという、まあ、こういう筋書きだということですね。で、まあ、つい最近まで50歳で人生終わりだったんですけども、それが、まあ、突然つってもいいぐらい100歳になったと。そうするとそれで、我々は人生を50年で過ごすわけいかないんで、あと50年を同じように楽しく幸福にですね、まあ、人生っていうのは生きてるだけでいいってわけじゃありませんから、まあ今みたいに老後になったら何すんの、いやまあ旅行に行ったり、まあ余暇を過ごしたりなんていうことになるんですけども、人生ってのはやっぱりやることがあって、悩みがあって、そして目標があるっていうんじゃないと人生にならないわけですね。まあ50歳までの人生っていうのは、あるいは辛いとこもありますけど、やはりそれが人生なわけですから、まあ、私なんかは一応試しとしてですよ、私はまあ随分昔、今から40年ぐらい前にそのことに気がついて自分で実施してるんですが、現在は第2の人生なんですね。第2の人生で今のところ一応元気にやっておりますが、第1の人生の20歳から50歳の日々を同じように60歳から90歳で生活しております。ですから、まあ、現在私は鏡を見ると自分に言い聞かせるわけですね。俺は38だよと。38だからねと。あと12年は一応やってみるよと。それは若い時だってですね、健康診断なんかあって、なんか傷が見つかったりするとやっぱり心配するんですよ。ですから、年を取ってるから心配だっていうわけじゃないんですね。まあ、いつでも人生はどう変わるかわからないんですね。それでよく私がちょっと思うんですけども、これはまあ、みんなの人の幸福に関係することですけども、若い人で年取った人に恨み持ってる人いるんですね。例えば、俺たちはなんで年金払うんだとかね、年取りはなんかうざいとかですね、まあそういうふうにこう年を取った人に敵意を持ってる人が結構多いんですね。だけど私はその人たちに言いたいんです。そんなことやってると幸福になりませんよと。まず自分の0歳から50歳までの第一の人生を幸福にするにはどうしたらいいか。その幸福にするのに対して年取った人が妨害してるわけじゃないんですよ。まあ、年金の問題いろいろありますから、それはまあ自分で年取った人に今改善を求めておりますが、若い人が年取った人に死ねえなんつってるんですけど、そんな死ねえなんつったってですね、人間死ぬって結構大変なんですよ。若い人は年取った人がすぐ死ねると思ってますけどね、死のうと思ったらなんか決定的な病気にかかるか、それともまあだけどマスクしてなかったら怒られたりするしねだから困っちゃうんですよ。まあビルの上から落ちるのも人に迷惑かけますからね。若い人は若い人で自分のことをしっかりしなきゃいけないと思うんですね。まず50歳までの人生を有意義に過ごすと。それからもう若い人は年金なんか絶対ありませんからね。自分の人生をどうするか。そうかって俺は60で死ぬんだっつったってどうせ死ねないんですよね。でまあ50歳以上になった人はまず自分で定年を決めるってことですね。会社が定年決めて、社会が定年決めるじゃないと。自分が定年決めるんだと。その計画をまず作ることなんですね。いやそれには能力がいるよと、武田先生はそんな気楽なこと言ってるけどって、いやそうでもないんですよ。それは僕もですね、会社員でしたから、やっぱり早く結論決心して準備しなければ到底今の年齢で職業ありませんよ。私の友達はほとんどほぼ全員がありませんからね。だから自分で定年を決めるっていうことは、自分に手に職があるとか、なんかそういう人のつてがあるとか、仕事を、そういう仕事を選ぶってことですね。私の近くに、80歳、あんまり年は言えないんですけども、すごく老齢の、クリーニング屋さんが夫婦でやっておられますね。だいたい奥さんが窓口をやって、間違いなく、注文を受け取って、それを衣服を返すと。それから旦那の方はもう随分年取ってますけど、軽自動車を運転して、配達っていうか、クリーニング屋さんに持っていくんでしょうね。あれもまあもちろんその、チェーンかなんかに入って取りに来ることもあるでしょうけど、やっぱり少しでも自分の収入になるためには、 まあ、自分で軽自動車を運転して、選択してくれるところに持ってったりすればやっぱりそれだけ安いでしょうからね、まあ、そういうことを一生懸命やって、多分体が動かなくなるまでその夫婦は仲むつまじくやると思うんですよね。非常にいいですよ。でしかしなかなか難しいところがあるのは、社会の決め事っていうのはやっぱり遅れるわけですよね。江戸時代に43歳の平均年齢で引退したら15年間老後を過ごすという風習があると。いやそんな江戸時代のこと言ってもらっても困るよと言っても、まだ江戸時代の時代に なってるんですよ日本はですね。ですからまずは社会の決め事は古いので、それしかも今みたいな日本のように政治がダメな場合はですね、まあ、もう決定はどんどんどんどん遅くなりますから、それはやっぱり60歳定年65歳まで臨時雇用っていうのをですね、定年を80にするためにはやっぱかなり政治家が頑張んなきゃいけないんですけども、そんな頑張れる政治家ってもういないんですよ実は。だから、自分自身でですね、社会の決め事はもう古いと。だからもうこれはね、いくら文句言っても変わらないと。だからその時その時の社会の情勢に合わせながらそれを回避して自分の人生は自分でやっていくっていう、そういうまず気持ちを作らなきゃいけないわけですね。ですからまあまず自分の計画を立てるってことですね。それでやっぱりね、年取ってくるといろんなことが起こります。それはもう私がよく分かってますけどね、もちろん女性の場合は50歳まではほぼ生理があって子供も産んでっていうようなことになるわけですが、まあ、50歳から100歳っていうのは通常はですね、男性もまあいるっていうか、い方が難しいっていう、いる形が難しいんですよね。それから、もちろん子供を産まないということで大きく変わりますが、体は元気で頭が元気で、これから次の人生やろうかしらっていう女性結構多いんですよ。しかし私が話してみると、どういうふうに人生を送っていいか分かんないっていうことなんですね。ですからまず自分の人生、世の中の制度はこういうふうになってる、これはもうしょうがない、現在でもまだ寿命が60ぐらいの感じでやってる。例えば僕はお見合いなんかやってますけどね、お見合いでもですね、最近はもう50歳以上の人のお見合いも結構積極的にやってるんですよ。だけど基本的にはやっぱり子供を産むための結婚とかお見合いとか、バツイチさんがもう一回家庭を持つとか、そういう感じなんですね。まあ、それはもちろん全然いいんですけど、それは全部第一の人生の自分の計画なんですよ。じゃあ第二の人生の自分の計画っていうと、まあ、連れ合いがまあ亡くなってるとか、バツイチとかバツ二であるとか、それからまあそう、まあ一回も結婚してないけども、やっぱり一回結婚生活を異性と送ってみたいなと。それも結婚生活ってべったり一緒に生活するんじゃなくて、別居結婚ですね、まあ、そういうのも非常に柔軟にできるわけですよ。しかしまあ異性がいればね、レストランにも一緒に行けるし、それからちょっとお寿司でも食べに行こうっつったら行けるし、後ろに刺されませんからね、夫婦なんだから。それが一角二角離れて住んでても、一駅二駅離れて住んでてもいいですからね。たまには外国旅行も行けると。まあ夫婦じゃないとやっぱり友達誘ったり、なんか団体に入ったりなんか制約がありますからね。それはやっぱりいいでしょうね。だからまあもちろん介護とかそういう時にいざという助けてくれるってあるんですけど、そういう自分のことよりかはむしろ2人の生活というものをやっぱり考えられるべきなんじゃないかと思うんですね。まあ、ただ、社会のそういう古い制度に無理やり従わさせられることがあるんですよ。例えば75歳になると後期高齢者とかいうのに分類されましてね、突如として健康保険が全然別になっちゃって国民健康保険になってみたりですね、介護保険が突然来たりですよ。それから最近ではもっと意地悪になりましてね、なんか池袋で一人お年寄りが乱暴な運転したっていうだけで70歳以上の人の運転免許を取り上げようとかね、そういう意地悪がいっぱいいるんですよ。私がここで言いますけどね、70歳以上の人の事故率よりか20歳以上の人の20歳代の事故率の方がずっと高いんですよ。そう言うとね、20歳代の人はいつも運転してるけど70歳代は運転が時々だからって違うんですよ。ちゃんと運転時間あたりの記録も出てますからね。そんな嘘言っちゃいけません。要するにそれはそういうことを言う人はですね、年寄りに運転免許を持たせたくないという心が先にあって、それに理屈をつけますからね。だから必ずそんなことになってくるんですよ。 それからアクセルとブレーキの踏み間違いはやっぱり20歳代の方が多いんです。女性にも多いんですよ。ですからですね、70歳代がアクセルとブレーキの踏み間違い多いわけじゃないんです。でまたね、こういうの結構ありますけど、アクセルとブレーキを踏み間違ったらすぐ止まるぐらいの自動車を作ってくれって言うんですね。それに5万円ぐらいかかるんですけど、まあそういう自動車ができて、そういうアクセルとブレーキの踏み間違いが起こらない、起こっても事故にならない自動車であればですね、自由に乗れるとか、そういうぐらいの制度改良はしなきゃいけませんからね。だけど本当のところは70歳代の方が運転の事故も少ないんですよ。もっと女性の方にちょっと悪いから言いたくないんですけども、女性はだいたい男性に比べて事故が 1.5 倍ぐらい多いんですよ。だから事故の多さという意味ではですね、女性の方に免許の制限しなきゃいけないんだけど、女性の方の見方しますとね、実は女性の事故ってね、コツッと当たるような事故ばっかなんですよ。よくね、一時停止できちっと止まらないんです。女性はね、ずるずると出たりするんですよ。決断がなくて大丈夫かしらなんて出ててコツッとぶつかるんですね。ですから男性の事故みたいに、命に関わる事故っていうのは少ないんですね。だけどまあ私が思うにね、70歳代の人にはもう運転させないとかですね、それから年取りは死んじゃえとかね、そういうね、新旧の50歳以下の人と50歳以上の人がいがみ合ってても何にもならないんですよね。何にもならない。だから、そういういがみ合うってことをやめてですね、もともと僕らの頭が錯覚してて嘘の日本にいるんですから、そっちの方に注目をしてですね、自分で定年を決めて自分で100歳までの人生をやると。若い人も実は若い人の計画することいっぱいあるんで、それをやると。それから社会の決め事は古いんですよ。定年にしても何にしてもですね。ですから、それはそれで仕方ないと。だけどもそれを回避しながらやると。ただ無理やり運転免許証を取り上げられたりしちゃいけないので、そういう活動にあまり加担したりしないっていうことも大切ですね。タッチの悪い人がいますからね、変な映画作ってですね、老人の運転免許を返上させようなんて運動を何のためにしてるか分かんないけども、他人を不幸にするためにしてる人もいますからね、そこも注意しなきゃいけないと思います。